は3場面を選びました。この場面を選んだ理由は、大蔵爺さんが残雪を守ろうと残雪を守る気持ちが分かったからです。大蔵爺さんが残雪を守る気持ちが現れるように読みたいです。今年もまたぼつぼつ霊能の町にガンの来る季節になりました。大蔵爺さんは来た土壌を入れた丼を持って鳥小屋の方に行きました。爺さんが小屋に入ると一羽のガンが羽をばたつかせながら爺さんに飛びついていきました。このガンは2年前爺さんが釣り針の経力で受け取ったものだったのです。今ではすっかり爺さんに懐いています。時々鳥小屋から運動のために外に出してやるが、ヒューヒューヒューと口笛を吹けばどこにいても爺さんのところに帰ってきて、その方の先に泊まるほど慣れていました。大蔵爺さんはガンが丼から餌を食べているのをじっと見つめながら、今年は一つこれを使ってみるかなと独り言を言いました。爺さんは長年の経験でガンは一番最初に飛び立ったものの後について飛ぶということを知っていたので、このガンを手に入れた時から一つこれをおとりに使って残雪の仲間を捕らえてやろうと考えていたのでした。さて、いよいよ残雪の一軍が今年もやってきたと聞いて、大蔵爺さんは沼津へ出かけました。ガンたちは昨日爺さんが小屋掛けしたところから玉の届く距離の3倍も離れている地点を餌場にしているようでした。そこは夏の出水で大きな水たまりができて、ガンの餌が十分にあるらしかったのです。うまくいくぞ。大蔵爺さんは青く澄んだ空を見上げながらにっこりとしました。その夜のうち飼いならしたガンを例のエヴァに放置、去年建てた小屋の中にも潜り込んでガンの群れを待つことにしました。さあ、いよいよ戦闘開始だ。東の空が真っ赤に燃えて朝が来ました。残雪はいつものように群れの先頭に立った美しい朝の空を文字に横切ってきました。やがて岩に降りるとガーガーとやかましい声で鳴き始めました。大蔵爺さんの胸はワクワクしてきました。しばらく目をつぶって心の落ち着くのを待ちました。そしてヒューヒューする銃を身をぎゅっと握りしめました。爺さんは目を開きました。さあ、今日こそあの残雪目に一泡を吹かせてやるぞ。唇を2、3回静かに濡らしました。そしてあのおとりを飛び立たせるために口笛を吹こうと唇をとんがらせましたと、その時ものすごい羽音とともにガンの群れが一気にバタバタと飛び立ちました。どうしたことだ。じいさんは小屋の外に入ってみました。ガンの群れをめがけて白い雲のあたりから何か一直線に落ちてきました。はやぶさだ。ガンの群れは残雪に導かれて実に素晴らしい動作ではやぶさの目をくらませながら飛び去っていきました。あ、一羽は飛び遅れたのがいます。大蔵爺さんのおとりのガンです。長い間飼いなされていたので野鳥としての本能が鈍っていたのでした。ハヤブサはその一羽を見逃しませんでした。爺さんはピューピューピューと唇を吹きました。こんな命がけの場合でも飼い主の呼び声を聞き分けたと見えてガンはこっちに方向を変えました。ハヤブサはその道を遮ってパーンと蹴りました。パッと白い羽毛が暁の空に光っ 光って散りました。ガナの体は斜めに傾きました。もう一蹴りとハヤブサが攻撃の姿勢を取った時、さっと大きな影が空を横切りました。残雪です。大蔵じいさんはぶっと銃を肩に当てて残雪を狙いましたが、なんと思ったがまた銃を下ろしてしまいました。残雪の目には人間もハヤブサもありませんでした。ただ救わねばならぬ仲間の姿があるだけでした。いきなり敵にぶつかってきました。そしてあの大きな羽で力いっぱい相手を投げつけました。不意を打たれてさすがのハヤブサも空中でふらふらとよろめきましたが、ハヤブサはもさるものでした。さっと体勢を整えると残雪の胸元に飛び込みました。パッパッ、羽が白い花弁のように澄んだ空に飛び散りました。そのままハヤブサと残雪はもつれ合って身持ちに落ちていきました。大蔵じいさんは駆けつけました。2羽の鳥はなおも地上で激しく戦っていましたが、ハヤブサは人間の姿を認めると急に戦いをやめてよろめきながら飛び去っていきました。残雪は胸のあたりを紅に染めてぐったりとしていました。しかし第二の恐ろしい敵が近づいてきたのを感じると残りの力を振り絞ってぐっと長い首を持ち上げました。そしてじいさんを正面からにらみつきました。それは鳥とはいえいかにも棟梁らしい堂々たる態度のようでありました。大蔵じいさんが手を伸ばしても残雪はもうズタバタ騒ぎませんでした。最後の時を感じてせめて棟梁としての威厳を傷つけまいと努力しているようでもありました。大蔵じいさんは強く心を打たれてただの鳥に対しているような気はしませんでした。終わります。